令和4年、成人の日の集いの日程が決定しました。日時、4年1月10日祝日、1回目、午前10時半から、久留米中学校、西中学校、南中学校の通学区域の方。2回目、午後1時半から、東中学校、大門中学校、下里中学校、中央中学校の通学区域の方。会場、障害学習センターホール。対象、平成13年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方。詳しくは、市文化協会、電話 477-4700、または、障害学習課、障害学習係、電話470-7784へ。第50回暮らしフェスタ久留米実行委員を募集します。暮らしフェスタ久留米消費生活展は、暮らしの中の契約や安全、環境、食、フェアトレードなど、消費生活を考え、消費者意識の向上を図るイベントです。実行委員会と市の共催で毎年開催しています。今年は11月27日土曜日、11月28日日曜日の2日間で開催する予定です。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、日程などの変更が生じる場合があります。実行委員会では、消費生活に関心のある個人、団体、事業者の方を募集し、テーマやイベント、PR 方法など、内容について検討していきます。市民の皆さんに消費生活に関心を持ってもらえるよう、実行委員として一緒に活動をしませんか？なお、第1回実行委員会は5月中旬を予定しています。会議は毎月1回、2時間程度の開催予定です。申し込みは4月30日金曜日までに必着、住所、氏名、電話番号、所属団体名、活動内容、または暮らしフェスタ久留米で企画したいことを記入の上、郵便番号 203-8555、市役所生活文化課市民共同係宛て、郵送、またはファクス、472-1131で送信を。詳しくはどうか、電話 470-7738 へ。3年度東京都子育て支援員研修第1期の受講生を募集します。子育て支援分野に従事する上で必要な知識や技能などを有する子育て支援員の養成研修です。今回の募集は地域保育コースです。研修実施時期など、7月から順次開始、オンライン研修、一部集合研修あり、対象、都内在住または在勤で、今後子育て支援員として就業する意欲のある方、申し込みは4月23日金曜日から5月13日木曜日に、必着、所定の申し込み書、区市町村窓口またはホームページから入手可能を、郵送、書き留めで、東京都福祉保健財団、電話 03-3344-8533 へ提出してください。詳細は募集要項または同団体ホームページ、http://www.fukushizaidan.jp/数字の111子育て支援 kosodatesien をご覧ください。詳しくは、都福祉保健局計画課、電話 03-5320-4121 へ。小山茶園サポーターズクラブ、メンバーを募集します。小山茶園は東久留米市内北部の小山地域に広がる小山緑地保全地域の一角にあるお茶畑です。お茶と自然を愛する市民のボランティアでお茶の木を管理し、毎年美味しいお茶を作って市内のイベント時に活用したり、消費者啓発活動を行ったりしています。今年も同クラブでは新しいメンバーを募集します。興味のある方は、ぜひご入会ください。活動場所、小山 1-16、小山緑地保全地域内。活動期間、3月から10月の第2、第4土曜日、午前9時半から11時頃。申し込みと詳しくは、生活文化課、電話 470-7738 へ。湧水や河川を守るために、宅地内の雨水浸透マスの設置にご協力を。地表面のコンクリートやアスファルト化などによる雨水の地下浸透量の減少は、湧水や河川の水量に影響を与えます。雨水浸透マスは、屋根に降った雨水を地下へ戻し、地下水を灌溶する効果が期待できます。市内の豊かな水辺環境を保全するため、皆さんの協力をお願いします。設置補助金制度。申請対象者、敷地が1000平方メートル未満の既存の個人住宅、新築・増築などを除く一般住宅を所有する方。補助金額、設置状況により、経費の全部または一部を補助します。ご希望の方は、市ホームページ、QR コードがあります、をご確認いただくか、市指定下水道工事店、または環境政策課へご相談ください。詳しくは、どうか、電話 470-7753 へ。東久留米市農業振興計画の中間見直しを行いました。市では平成28年3月に東久留米市農業振興計画を策定し、市民みんなで未来につなげる都市農業を将来像として、4つの基本方針に基づき、各種農業施策を展開してきました。10カ年計画の中間年である令和2年度に、現計画の進捗状況などを点検・評価し、必要に応じて計画の見直しや改善などを行うとともに、都市農業に関連する法律の改正などを踏まえた、今後5年間の農業施策への提言などを整理しました。同計画書は、市ホームページのほか、産業政策課、市役所6階、市政情報コーナー、同1階、中央、滝山、ひばりが丘、東部の各図書館でも閲覧できます。詳しくは、産業政策課農政係、電話 470-7743 へ。榛名地域宿泊助成制度。市では、榛名湖周辺の宿泊施設と契約を結び、利用料金の一部を助成しています。対象、市内在住で6歳以上の方、助成金額1000円、1年度につき1人1泊を限度。利用の際は宿泊施設利用券が必要です。利用券の交付は、表の宿泊施設に直接予約した上で、生活文化課、市役所2階へ申請してください。なお、利用料金は各施設に直接お問い合わせください。詳しくは、どうか、電話 470-7738 へ。表があります。榛名地域契約宿泊施設。施設名、電話番号、市外局番027、部屋数、収容人数、備考が示されています。順に読みます。施設名、鶴屋、電話番号、市外局番027-374-9253、部屋数、収容人数、5室、15人、備考、第一金曜日を除く8月中のみ。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊内容については、縮小や変更の場合があります。榛名湖温泉ユースゲー元湯、374-9211、26室96人、天然温泉、コテージ、374-9211、5棟、40人、天然温泉、富士屋、374-9111、14室、40人。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊内容については、縮小や変更の場合があります。旅館高原、374-9107、9室、50人。団体料金あり。セゾンド榛名、374-9611、12室、58人。表終わり。国民年金だより。20歳を迎えた学生は、学生納付特例のご利用を。20歳以上、60歳未満の日本国内にお住まいの方は、国民年金に加入することが義務付けられています。日本年金機構から20歳を迎える方に、誕生日の前月、当月にリーフレットと国民年金手帳が送付されます。その中には保険料や支払い方法など詳しい内容が記載されていますが、もし学生で支払いが困難な場合は、学生納付特例が申請できます。これは、所得が少ない学生を対象とした保険料の納付を猶予する制度です。申請は、学生証、年金番号がわかるもの、または、マイナンバー確認書類、身元確認書類を持参し、市役所もしくは年金事務所で行います。対象になる方は、大学や専門学校など、学校法人で規定されている就業年限が1年以上の家庭がある学校に在籍する方で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。申請後、日本年金機構から承認または却下通知が届きます。承認となった場合は、10年以内なら後から納めること、追納ができ、追納した期間は保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。追納する対象期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認されていた期間の当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納保険料は承認期間のうち古い月の分から納付することとなります。なお、2年度に学生納付特例に承認されていた方で、3年度も引き続き同一の学校に在学予定の方は、3月末に日本年金機構から送付されたはがき形式の学生納付特例申請書に必要事項を記入し返送すれば申請できます。また、制度を利用せず、保険料の納付を希望する場合は、納付書送付の希望をご連絡ください。詳しくは、武蔵野年金事務所、電話 0422-56-1411、または 年金ダイヤル、電話 0570-05-1165 へ。消防署からのお知らせ。家族で災害時の行動について確認しましょう。保育園や幼稚園、学校では新学期が始まりました。子どもたちは入学や進級に合わせ、防火防災について学びます。今年は東日本大震災から10年目となる節目の年です。子どもの成長と学びに合わせて、家庭でも防火防災について確認しましょう。例えば、家族で一緒に避難場所まで歩いて避難経路を確認したり、家庭内の家具の転倒、落下、移動を防止するための家具転倒防止対策を実施するなど、家庭での防災力を高めましょう。また、家族で防災セミナーや地域の防火防災訓練などに参加し、地域の防災力の向上につなげていくことも大切です。子どもが次のように成長段階に応じた防災力を身につけられるようにしましょう。幼児、災害時には身を守る動作ができる。小学生、身の安全の確保や初期消火や応急手当ができる。中学生、基本的な防災行動力を身につけ、地域防災の担い手になる。高校生、災害時には自分で判断をして、初期消火や応急救護ができるなど、防火防災において社会に貢献できる。大学生、災害時にボランティア活動で社会に貢献する。幼児などに安全教育を行う技術を身につける。消防署では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しながら、それぞれの成長に合わせた防災教育と訓練指導などを実施しています。家族や地域ぐるみで防災行動力を高めていきましょう。詳しくは、東久留米消防署防災安全係、電話 471-0119、内線322へ。東京消防庁公式アプリ。消防や救急の知りたい情報をいつでもどこでも手軽に入手できる安全安心情報ツールです。左 QR コードからダウンロードできますので、ぜひご利用ください。東京消防庁公式アプリ、ダウンロードはこちらとあり、iOS 版と Android 版の QR コードが掲載されています。